この時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお届けしていこう、はい、ということなんですけどね、はい、もう皆さんご存知だと思いますけどね、まずは嬉しいお知らせがございましてね、はいはい、ボルターズは西地区の首位に立ちました。
イエーイ、ついに来ましたね。
もうなかなかね3位から2位に上がれなかったんですがね、5連勝で2位に来まして、そして今度はどうかなと思ってたらついに首位に立ちましたね。
いやー嬉しい。
はい、ボルターズが西地区の首位になったというのはですね、はい、2シーズンぶりということなんですね。
そうですか、
はい、でシーズン後半戦におきまして首位になったのはですね、西地区優勝を果たしました2018年から19年のあのシーズン以来5シーズンぶりと。
へ
ー、随分ね。
いやこれは行ってほしい
ね、
うん、
もうこのまま行ってほしいですね。
行ってほしい。
いやもう今までもね、あと一つあと一つというのがね、何度もありましたからね。
ありました。
このまま行ってほしいですよね、うん、で、まあちょっとその経緯などをご紹介したいと思うんですけどね、はい、ボルターズはこの前の土曜3日、日曜4日の日ですね、うん、はい、アウェーでありましたベルテックス静岡との対戦があったわけですね、はい、で3日の試合はボルターズは一度も先行できませんでした。最終第4クォーターで4点差までに詰め寄るんですけれども、結局72対80で敗れてしまいました、ね、そこで連勝はね9でストップしたわけですね。
そっか、
はい、でこの試合の後の会見で遠山ヘッドコーチはですね、我々は疲労や怪我など、まあ、タフな状況の中で選手たちはよく頑張ったと思う、勝利に結びつけることはできなかったが今の状況でもなんとか勝とうとする時間は選手たちを誇りに思うと、まあ、コメントしているわけですね。
お、素晴らしいコメントですね。
だからまあ負けたんだけれどもね、
うん、
非常にいい、まあ、みんなのね、心持ちで、そしてちゃんと勝利をつかもうとしてたということですよね。
そっか、いやマイナスじゃないのがいいな、うん、
でこれが土曜3日の日の試合ですよね、
はい、
で今度は来る日4日、日曜日なんですが、うん、第1クォーターではアーロン・ホワイト選手がですね10得点するなど、まあ、30対18点と大差をつけてスタートしたわけです、
はい、
で第2クォーターでは4点差まで詰め寄られてしまうわけですね。
あらららら
ところが第3クォーターはですね、山本翔太選手がですね3本のスリーポイントシュートを沈めました。
すごい。
これで突き放すことができましてね、結果100対83で静岡を下したわけですね。
素晴らしい、ね、3桁だ。
やったですね。で試合後の会見でその山本修介選手がですね、
はい、
静岡の出身なんですね。
あ、そうですね、
山本修介選手ね、うんうんうん、でどんなことを言っていたかと言いますと、
はい、
まあ、タフな試合だったがチームの成長を感じた、静岡での試合は初めてだったが会場の雰囲気もとても良くてバスケットが根付いてきている感じ、そんなことを感じたし幸せなことだなと思ったという、こういうコメントを残しておりますね。
へー、はい、そっか、
まあでもね自分の出身地でね、新チームでやるっていうのはまたこういろんなね思いがあるでしょうね。
そうでしょう ね、
はい、さあでは続きましては今度は今週のピックアップ。さあ今週もですね、うん、先週に引き続きましてスキルコーチも兼任している山本修介選手のねインタビューをお送りしていこう、はい、ということなんですけどもね、はい、まあ、ここではですね、山本のね、選手が、
あ、そうか、山本選手と2人いますもんね、
まあ簡単に修介選手と、
はいはいはい、
修介、なんだったら修介とお呼んで
そうですね、親しみを込めて
るわけですけどもね、はい、静岡出身ということでね、30歳、身長は176センチ、体重が76キロ、
うん、
司令塔であるポイントガード背番号は2、ね、先月27日、に、ということですかね、はい、
うんうん、
で
こん、あ、そうか、うん、我々の、ね、番組の中でいろいろ紹介しましたもん
ね。今回ですね、修介選手がプロバスケット選手以外にも取り組んでいることがあるということで、それをお伝えしたいと思いますけどね、
はいはいはい、
バスケットマン山本修介というですね YouTube チャンネルで、
YouTube やってるんだ、
はい、バスケットの技術を紹介しているんですね。なんでこんなことやってるのかということなんですが、
うん、まあ、2つあって、1個は熊本ボルターズの選手たちに伝えてることがもっと多くの人に伝わってもいい部分たくさんあるなというふうに思ってて、やっぱりプロの選手が今何考えてるかとかどんな風に練習してるかっていうのは、こういう時代だからこそ子どもたちはより目にして、でそういう練習自分の練習に入れてみたりとか考え方を入れてみたりとかっていうのができれば、まあ、日本全体としてはすごいいいことだなと思うので、伝える場所を YouTube として持ってて、まあ、あとはやっぱり僕自身も今何考えてるかとか 何年前何考えてたとか残しておけば自分にとってもすごい財産になるなというふうに思ってて、だからそこを YouTube っていうのは記録としても残せるのでいいなと思って。
だって今 SNS をね、はい、発信の場として使いながらそれを自分の日誌代わりにするっていう人はものすごく多いですよね。
あ、なるほどね、うん、いい活用方法ですね。
私も自分の LINE なんかはね、はい、あのいろんな記録になりますもんね、
うん、ああそうですか、う
ん、だからあこんな約束してたし、あここで 何時に集合だったかなとかも全部残りますからね。
そうですね、うん、
便利ですよね、
うん、文字で残しとくって大事だし、
う
ん、こうやって映像で残しとく
発信と記録ということですよね、うん。さらにね、自らのファッションブランドプレイフルというのもね立ち上げてですね、商品のプロデュースも手掛けているんだそうです。
コロナ禍けぐらいですかね、僕が自分のスポーツのウェアだったりとかアパレルのウェアを作りたいなと思って始めて、プレイフルっていうのはこう遊び心っていう意味で、僕のプレイスタイルでもあるんですけど、型にとらわれないというか、こうフェイントだったりとか相手出し抜いたりとか、そういうところが僕の持ち味でもあるので、それをちょっと表現したブランドを作りたくてやってます。
遊び心ということですけどね、
こうモデルも自分で務めてらっしゃるんですね。
だから今私たちはですね、
手元に資料ありますけど、
このシュースケ選手のブランドのね、はい、プレイフルのそのまあカタログというか写真を見てるんですが、うん、その自分で着てるんですよ、自ら袖を通して、
かっこいい
様になってますね。
本当本物のモデルさんみたい。
そうそうそう、そんな感じなんですよね。
これはファンの方も欲しくなると思う。
はい、いいですね、うん、遊び心がいっぱいですね。休みの日にはこんな感じでいたいなっていうね、それが見事に ね表現されてますよね。でさらに修介選手なんですけどね、はい、去年からはその出身地であります静岡の子どもたちに向けましてね、うん、新たな取り組みを始めたんだそうです。
僕がやっているアパレルのプレイフルというブランドがあって、そこの売り上げの一部で、まあ、保育園とか幼稚園にバスケットボール あのゴールとボールをこう寄贈するっていう活動をしています。今 B リーグが盛り上がってきて、でオリンピックとかでもバスケットすごい注目されてきてるので、そういう中でプレーする場所っていうのはこうどんどん増えていったらいいなというふうに思っていて、特に幼稚園とか保育園年代からバスケットボールに触れる機会が増えれば、こう子どもたちのスポーツとか芸術とかそういうこうやりたいことの一つにバスケットっていうのがこう入ってくると思うので、それがやっぱ日本のバスケットボール界にとってはいいのかなと思うし、まあ、子どもたちの未来にとってもバスケットってすごい素敵なスポーツだと僕は思うので、こうぜひチャレンジしてほしいなと思ってます。
いや、こんな今ね、あのプロのスポーツ選手アスリートの皆さんで、はい、その自分がただそれをやって、ね、プロでやるだけじゃなくて、いろんなその地域貢献とか次世代の子どもたち底辺をね広げていこうという活動をしてる人多いですよね。
本当です ねバリッバリの現役なのにこうやって取り組んでるってすごいな。
なんかこういう選手の姿を見ると、なんか別に私親戚でもないですけど、はあ、誇らしいですよね。
そう、応援したくもなるし、
ね、素敵ですよね、
うん、いいな、
はい、と今ご紹介したようにね、いろんなことに取り組んでいる修介選手なんですが、はい、じゃあそれはなぜなのかというわけも聞いてみました。
もともとはもうすごいそういうのが好きでずっとやってて、プロの選手っていうのはこう人からも注目してもらえますし、やっぱそういうところで自分にできることをこう何でもやっていきたいなというふうには思ってます。いやー、どうなんですかねまあ一応スポーツ界の中では選手も一個の軸ではあるけど、全てではないなって自分の中では思ってて、そこをしっかり選手コーチ、そういうアパレルとかそういう社会貢献みたいな活動も含めて全部大事にしてて、まあ、それが僕のメンタルにはすごいいいというか、一個のことだけになると逆に入り込みすぎちゃってきつくなる時期とかもあるんですけど、そこでいろんなことを自分で持ってるとこう気持ち的にはすごいリフレッシュできるというか、フレッシュな気持ちでいろんなことに向き合えるので、僕としてもこれは全部大事だな。
いいですよね。だからいろんなことでまあバランスも取れていくし、ね、そしてまたあの一人間としてもね、うん、これで完成されていくわけでしょう。
でしょうね。社会とのつながりがあらゆる方向から、ね、できてきますもんね。で
もちろん一番大事な、まあ、その柱の一つがそのバスケットボールプレーヤーということですよね。そんな修介選手ですけどね、今度はそのプレーヤーとしての会場のこのプレーにも注目したいと、そういうことですね、うん。
まあ、僕が試合に出たら流れをこう変える、チームがあれなんか変わったな、熊本展開が早くなったなとかボールが回り始めたなとか、そういうのが出始めるので、その空気を感じてほしいですし、あとはトリッキーなパスだったりとかフェイントだったりとかが見れると思うので、そこを楽しみにしててください。
いや楽しみにしますよ。
ね、しゅうすけ来たぞって思えばいいわけですね。
そういうことなんですよね。ということで今週も先週に引き続きまして山本しゅうすけ選手のインタビューをお送りしてきたわけですが、はい、さて、うん、来週なんですが熊本県出身の特別指定選手中野雄斗選手のインタビューをお送りする予定でございます、はい、ね、そして今度はボルターズの試合情報なんですが、うん、今日と明日はですね、うん、アウェーで西地区2位の、はい、ライジングゼファー福岡と、だからこのままで首位だけですよね。
あら、
いやー、これはね大事な戦いですよ。
負けられんですよ、
首位攻防戦ですよ。
はい、
ね、はい、で富山ヘッドコーチがですね一昨日の取材でこんなコメントをしてくれました。
西地区で1位になったっていうことでファンの皆さんが喜んでくれるんだったらそれは本当に嬉しいことですけど、チームにとって今はそんなに大きな問題じゃないので、今1位でも B1 に行けなかったり優勝しなかったり意味ないので、そういうことは全く一切考えずに、一つ一つゲームを通じて成長していかなければいけないなというふうに思っています。福岡の良さを一つ一つ、チーム全員で結集努力をして、また自分たちの良さを、どれくらいコートに出せるかっていうところがキーだと思っていて、怪我人もいて疲労困憊ですけれども、お互いが助け合ってプレーすることが一番重要かなと思っています。
はい、いやちょっとやっぱヘッドコーチ考えてること違うな、
ね、
私たちも舞い上がっておりますけどね、
はいはい、今こそと気持ちを引き締めてらっしゃいます ね、
B1 ですから、うん、目指すところはね、はい、さてでね、実は今現在の B リーグのモテ男ナンバーワン決定戦というのがね開催中なんですね、
は
あ
は
い、でボルターズからもですね、うん、駒澤颯選手がエントリーしているんですよ。
あ、いたたたた、
ね、これあの投票はですね、うん、11日午後11時59分までということですからね、まだあの日にちが時間もございますんで、
はい、
はい、どうぞ詳しいことは特設サイトをねご覧になってください。
はい、
はい、さあではですね、今日もこのコーナーを締めるのはこの言葉に参りますよ、
はい、
いいですか、せーの、ぶちまけろ。